恋の広報八千代、2025年8月号、ナンバー790をお届けします。令和7年8月1日発行。編集発行、八千代町秘書公室秘書課。郵便番号 300-3592。茨城県有機郡八千代町、大和田菅野屋1170番地。電話0296-48-1111代表。ファックス0296-48-0161。ホームページアドレス https://www.town.ibaraki-yachio.lg.jp。朗読ボランティア、欅の会がお伝えします。恋の広報八千代、2025年8月号、ナンバー790の主な内容は次の通りです。花丸ハイム入居者募集。八千代町遺族連合会が講演活動を実施。町の話題、トピックス。表彰、寄付、スポーツコーナー。みんなの広場、町長クラム、お知らせ版、茨城県知事選挙。以上、主な内容でした。表紙の説明をします。表紙の上部に、青色の引き体のローマ字で八千代と書かれています。下の方に、7月19日、B&G 海洋センターで、茨城八千代海洋クラブ主催のサップ体験教室が開催されましたとのコメントが載っています。表紙一面にはサップのボードからプールに向かって笑顔でジャンプしている男の子の写真が載っています。以上、表紙の説明でした。令和8年3月から入居開始。花丸ハイム入居者募集。八千代町子育て世代移住促進住宅、花丸ハイム。八千代町では、令和8年3月の入居開始を目指して、子育て世代、移住促進住宅の整備を進めています。この住宅は、子育て世代や新婚世帯を対象とした集合住宅で、様々な家族構成やライフスタイルに対応できるよう、2タイプ、3LDK、2LDK と S の間取りを揃えています。花丸ハイムの由来。4月18日から5月9日の期間に愛称を募集し、応募があった212作品の中から花丸ハイムに決定しました。提案者、広島県広島市、宮崎博さん。八千代町が生産量日本一を誇る白菜がモチーフのキャラクター花丸にちなんで、ドイツ語の家を表すハイムで明るい家庭を築けるよう願い名付けました。共に八千代町の魅力を全国に発信できればと思います。花丸ハイム起工式を開催。6月20日、花丸ハイムの起工式が行われました。神事には、野村町長をはじめ、上野町議会議長、設計者の子クリエーション株式会社の高塚道夫代表取締役など、関係者が出席。宮司とともに、お祓いや玉串の奉納をして、工事の安全を祈願しました。花丸ハイムについて、施設概要、所在地、茨城県有機郡八千代町、大和田菅野屋、1049-1。戸数、14戸。3LDK、70.2 平方メートル、10戸。2LDK と S、70.2 平方メートル、4戸。構造、鉄筋コンクリート造り、壁式。4階建て、一部3階。家賃、 57,000円、敷金、家賃の1ヶ月分57,000円、礼金なし。その他費用、共益費3,000円、駐車場1台目無料、2台目2,000円、住宅設備、オートロック、エレベーター付き、無料インターネット、広めの浴室1坪、宅配ボックス、24時間コールセンター、1階専用庭付き。花丸ハイムの地図と間取りが載っています。対象者、一時募集は申請時点で町外に住所地がある人のみ。子育て世帯もしくは新婚世帯であり、次の所得基準に該当する人。子育て世帯、同居者に18歳未満の子供がいる世帯、または妊娠している人がいる世帯。新婚世帯、婚姻日から5年以内の世帯、または婚姻予定の世帯。所得基準、入居者及び同居者の所得月額を合算した額が15万8000円以上、48万7000円以下。なお、合算した額が15万8000円に満たない場合でも、所得の増加が見込まれるときは、この限りではありません。詳しい所得月額の計算方法は、八千代町ホームページをご覧ください。はい。申し込み方法、株式会社スミカ、八千代町大和田菅野屋1273-2に必要書類を持参または郵送して申し込み。申し込み期限、一時募集8月31日日曜筆着。なお、一時募集で満室にならなかった場合は二次募集を行います。問い合わせ、まちづくり推進課地方創生係、内線3420。以上、花丸ハイムについてでした。担当は為貝ひろ子でした。
戦後80年、平和について考える。八千代町遺族連合会が講演活動を実施。戦後80年を迎えるにあたり、八千代町遺族連合会斉藤悦夫会長では、語り部による講演活動を実施しています。その初回の活動として、6月17日、東中学校太田和重校長の3年生を対象に、社会の授業の一環で講演が行われました。当日は講師として、斉藤会長と中山幸男さんが出席し、生徒たちに向けて戦争の悲惨さと平和への思いを語りました。八千代町遺族連合会語り部、中山幸男さん。父の戦死を経験。私は昭和18年に生まれ、終戦時は2歳でした。私が生まれてからほどなくして、私の父に召集令状が来ました。父は5月に戦地に出向き、8月にパプアニューギニアにて戦死しました。八千代町ではおよそ800人が戦死。昭和16年に始まった太平洋戦争では多くの方が亡くなられましたが、八千代町も例外ではありません。八千代町には軍事工場がなかったため、他の地域に比べると比較的狙われにくい場所でしたが、およそ800人の方が亡くなりました。子供の名前も戦争一色。 戦争は当時の子供たちの名付けにも影響していて、私もその一人です。国のために戦い、勝利を願うことから、私と同じ年代に生まれた当時の子供たちは、名前に勝利の勝の字が入る人が一番多く、その他にも勇気の勇や前進の進など、戦争に関係する漢字がよく使われていました。戦後の日常生活への影響。戦争が終わってからは衛生環境が悪化し、私自身も含めて多くの人が飲みやしらみに悩まされました。髪が長い女性の方は、櫛で髪を溶かすと、しらみがパラパラと落ちてくるなんてこともありました。今を生きる若者たちへ、若い世代の皆さんには、日本を戦争に巻き込まれない国にしていっていただきたいと思います。二度と戦争に加担しない、戦争を起こさない、戦争に参加しない平和な日本を築いていく。それが私たち遺族連合会からの願いです。講演に耳を傾ける東中学校の生徒たちの写真が載っています。戦時中の八千代町。写真4枚が載っています。1枚目。戦時中に開催された安城小学校での運動会の様子、出征した軍人たちの家族席を撮影。2枚目、小屋西坪に作られた共同炊事場、戦時中の労働力不足を補うために共同炊事が進められた、昭和17年6月撮影。3枚目、日中戦争当時、出征した兵士の身の安全と勝利を祈願したもの、足ヶ谷地区の香取神社にて。4枚目、薪を二束背負いながら、東吹田地区から下妻市村岡にかけて歩く競歩訓練の様子、昭和18年撮影の4枚です。戦後80年平和記念企画。ライブラリーミニシアター。上映日8月10日日曜。場所図書館集会ホール。参加費無料。第1部午前10時30分から。上映作品裸足の弦。主演三國連太郎、左幸子。第2部午後2時から。上映作品裸足の弦涙の爆発。主演宮城真理子、竹下恵子。テーマ展示期間8月31日日曜まで。場所図書館一般書展示コーナー。休館日、毎週月曜日、祝日、振り替休日の翌日、8月21日木曜。問い合わせ、図書館、電話 0296-48-4646。 以上、戦後80年平和について考えるでした。担当は小竹美沙夫でした。
町の話題トピックス。八千代町防災訓練2025を実施。6月14日、中央公民館と役場南側駐車場で八千代町防災訓練2025を開催しました。これは大型台風により鬼怒川氾濫の恐れがあることから、避難指示を発令した状況を想定したもので、 段ボールベッドを設置する避難所運営訓練、VR を使った災害の疑似体験、防災用品や車両の展示、自衛隊による炊き出しカレーの試食体験などが行われました。女の子2人が消防自動車の前でヘルメットをかぶり、敬礼をしている様子の写真が載っています。八千代真紀さん、高湯メロンを PR。6月14日、イオンモール下妻で、八千代真紀と上層光農業協同組合、堤隆組合長の共催による高見メロンの PR 販売会を開催しました。当日は野村町長と堤組合長によるトップセールスや試食体験を実施。屋外ではキッチンカーで高見メロンを使ったスムージーなどを提供し、来場者はいろいろな形で高見メロンの美味しさを味わいました。来客に試食のメロンを手渡している写真が載っています。第64回絹湖海水防連合隊水防訓練。6月22日、下妻市湖海川ふれあい公園で絹湖海水防連合隊主催の第64回絹湖海水防連合隊水防訓練が行われました。この訓練は、出水期を迎えるにあたり、水防体制の整備を強化するものです。参加した消防団員は、上層工事事務所、土浦土木事務所の指導のもと、杭ごしらえや積み土のう、月の輪などの水防工法の習得に努めました。消防団員の杭ごしらえをしている写真が載っています。健康花丸講座を開催。6月27日、保健センターで第1回健康花丸講座を開催しました。講座では、ラジオ体操で体をほぐしてからスタート。初回となる今回は、熱中症対策をテーマに、予防方法や初期対応、水分補給のタイミングやエアコンの上手な使い方などについて学び、参加者からは、毎日暑いので今日から意識して対策したいといった感想が寄せられました。保健センターで講座をしている様子の写真が載っています。民生委員・児童委員定例会で就活研修会。7月1日、中央公民館で開催された民生委員・児童委員協議会定例会で就活研修会を開催しました。はじめに、菊山委員の加藤徹先生から、死に方についてをテーマに、人生の終末期をどのように迎えるかについての話がありました。その他、医療や福祉の現場で活躍している専門職の先生方からも、様々な話があり、参加者は耳を傾けていました。中央公民館で、加藤徹先生の話を聞いている委員の方々の写真が載っています。宝くじの助成金で出しと提灯を整備。国田行政区がコミュニティ助成事業として、宝くじ助成金を受けて、出しの修繕と提灯の整備を行い、7月6日、久米田神社で完成報告会が開催されました。これは宝くじの社会貢献広報事業の一環で、一般社団時事総合センターが宝くじの自宅事業収入を財源として、コミュニティ活動に必要な備品の整備などに対して助成金を交付するものです。雑誌と国田行政区の皆さんと上長の写真が載っています。多文化共生セミナーを開催。7月12日、 図書館集会ホールで多文化共生セミナー異文化理解から多文化共生を開催しました。白鴎大学名誉教授の結城文隆さんから、海外でのフィールドワークを通じて学んだことの話があったほか、最後に多文化共生の第一歩は異文化に興味を持つこと、言語や文化の違いがあっても同じ人間としての共通点があることを感じてもらえたらとのメッセージもありました。結城文隆教授の講義を聞いている出席者の写真が載っています。サップ体験教室を開催。7月19日 B&G 海洋センターで茨城八千代海洋クラブ主催のサップ体験教室を開催しました。午前中は八千代海洋クラブの活動として、午後は18歳以上の方を対象とした大人のサップ体験教室として実施。教室ではボート上での立ち方やパドルの操作などの実技指導のほか、リレーやレース、サップヨガやコアトレーニングなども行いました。海洋センターで出席者の方々がトレーニングをしている様子の写真が載っています。以上、町の話題トピックスでした。担当は増田よし子でした。
有料広告、沢木観光株式会社。毎月お楽しみいただいております、沢木観光日帰りツアー。9月はお休みをいただきます。お知らせ、今後のツアーのご案内。10月18日土曜、おいしい海の幸、楽しい海の幸、海の幸が満載、房総ツアー。11月29日土曜、まばたき厳禁、中華街変面ショー、秋バラと紅葉、横浜ツアー。12月20日土曜、昭和100年、懐かしい時代へ、昭和レトロ、ミステリーツアー。一緒に働いてくださる方も大募集中です。お問い合わせ、電話受付、平日9時から18時。心に残る素敵な旅、安心安全なバス旅を、沢木観光株式会社、茨城県有機牛八千代町菅野屋502番地1、電話0296-48-2311。鈴の木ハウスプラス、住宅メンテナンス、高気密、高断熱住宅、リフォーム、外壁塗装ほか、鈴の木ハウスプラス、鈴木浩二。住宅のお悩みは、鈴の木ハウスプラスにご連絡ください。八千代町東吹田656-2、電話ファックスともに、0296-49-1697、携帯090-4928-4483。司法書士、行政書士、太田良介。相続遺言、初回相談無料。平日9時から18時で実施。土曜、日曜、祝日や早朝夜間でも事前相談により対応可能です。会場、有機牛八千代町菅野屋1178-1。担当、司法書士、行政書士、太田良介。電話、0296-48-9107。完全予約制につき、事前にご連絡ください。安城こども園。2025年4月より、安城保育園は、養護連携型認定こども園、安城こども園に移行しました。 保護者の就労の有無を問わず、1号認定でのお預かりが可能となります。遊びを中心とした子ども主体の保育。未来を担い、未来を生きる子どもと今日を共に生きる。社会福祉法人安城保育園、安城子ども園。電話0296-48-2295。受付時間9時から18時。郵便番号300-3553。茨城県有機郡八千代町吹田728。つくばね法律事務所。身近な法律問題のご相談、ご予約、随時受付中です。どうぞお気軽にお問い合わせください。次の3分野は、初回30分無料。債務整理、交通事故、相続遺言。なお、事情によりお受けできないこともございます。電話、0296-30-5600。電話受付時間、平日9時から17時30分。つくばね法律事務所。茨城県下妻市大須野木2839-1。大建ビル2階。国道294号線バイパス沿い。安らぎの里下妻隣。茨城県弁護士会所属。関健太郎、門井節夫、高中学、飯塚夏樹、山本大輔。株式会社レステコホーム、県西エリア不動産専門店、中古住宅売却相談、そのまま買います。無料査定、片付け不要。どんなに古い空き家でもご相談ください。空き家の未来、株式会社レステコホーム上層店。上層市三街道宝町2705。電話0297-21-9577。日野自動車古賀工場、機関従業員大募集。しっかり稼げて誇れる仕事がここにあります。ご予約、お問い合わせ、日野自動車採用センター、フリーダイヤル0120-541-376、平日9時から19時、土曜祝日9時から17時。瀬波学院夏季講習、前期開催中、後期8月17日日曜スタート、校舎見学会、随時開催。瀬波学院、下館校、筑西市乙924、電話0296-25-0001、下妻校、下妻市小野子町 1-66、電話0296-43-2000。有機校、有機市下がり松 3-2-4、電話0296-48-6828。古賀校、古賀市本町 1-2-1、2階、電話050-5799-8378。以上、有料広告でした。担当は為貝弘子でした。
表彰、八千代町食生活改善推進員が名誉会員として表彰。5月26日、八千代町食生活改善推進員の金子富さんが 茨城県食生活改善推進員協議会総会で名誉会員として表彰されました。名誉会員は茨城県食生活改善推進員協議会の在籍年数が5年以上で満90歳となる方を対象とするものです。金子さんは平成2年から現在まで活動を続けていて、地域住民の健康増進や食生活の改善に努めています。表彰式の金子さんの写真が載っています。八千代町シルバーリハビリ体操指導士に感謝状。6月24日役場町長室で八千代町シルバーリハビリ体操指導士への感謝状伝達式が行われました。これは地域住民の健康づくりや介護予防に貢献したとして、高崎隆さん、高久喜美子さん、川村悦子さん、高野久子さん、中山光恵さん、初沢文子さん、国札恵子さん、山口恵美子さんに茨城県知事から感謝状が贈られたものです。感謝状を手にして、町長を囲んだメンバーの写真が載っています。以上、表彰についてでした。寄付。令和6年能登半島地震災害義援金を寄付。5月19日、茨城 SR ギャザリングから17,765円の寄付がありました。これは5月18日に八千代グリーンビレッジ経由館の駐車場で開催されたイベント茨城 SR ギャザリングで募金を実施して集められたものです。この寄付金は令和6年能登半島地震災害義援金として八千代町を通じて日本赤十字社茨城県支部に寄付されました。募金箱を手渡す代表者と副町長の写真が載っています。以上、寄付についてでした。スポーツコーナー。スポーツ大会の結果、継承は略します。第37回八千代町テニス大会男女ダブルス。時5月18日日曜。ところ町民公園テニスコート。主催八千代町スポーツ協会、八千代町テニス連盟。主な結果、男子ダブルス優勝、松塚翔、浜野陽介組、アレックス・テイシー。準優勝、上野秀明、大野敦史組、ファミリーズ。第3位、下田浩一、木村邦彦組、ファミリーズ。女子ダブルス、優勝、瀬畑直子、舞江由香組、アレックス・テイシー。準優勝、青木栄子、野沢よしこ組、ETC テニスクラブ。第3位、北初代、根本雅子組、ファミリーズ。男子ダブルスで優勝した松塚浜野組。女子ダブルスで優勝した瀬畑舞江組の写真が載っています。スミセイバイタリーカップ JVA 第45回全日本バレーボール小学生大会県政支部大会。時6月7日土曜 8日日曜、ところ古河市御用ふれあいスポーツセンター、主催広域財団法人日本バレーボール協会、日本小学生バレーボール連盟、読売新聞社。主な結果、男女混合の部第3位、八千代フェニックス。第73回八千代町ビーチボールバレー大会、時6月15日日曜、ところ八千代町総合体育館、主催八千代町ビーチボールバレー連盟。主な結果、一般の部優勝ポプラレッド、準優勝ポプライエロー、第3位スターライツ、ミックスの部優勝トップタイガー、準優勝 T&C、 第3位ルーツ。一般の部で優勝したポプラレッドの皆さん、ミックスの部で優勝したトップタイガーの皆さんの写真が載っています。第29回ミックスダブルステニス大会、時6月22日日曜、ところ八千代町民公園テニスコート、主催八千代町スポーツ協会、八千代町テニス連盟。主な結果、優勝鈴木則光、鈴木由衣組、準優勝岩崎直人、韮澤澄子組、第3位佐久間和義、磯崎初樹組、優勝した鈴木頼光、鈴木由衣組の写真が載っています。第39回全日本公式空手道選手権大会に出場、古河市尾崎の力政に所属する八千代第一中学校2年生の坂入裕太さん、県立八千代高等学校3年次生の中島由衣さんが大会の結果報告のため関教育長を表敬訪問しました。県大会では2人とも優勝し、関東大会では坂入さんは準優勝、中島さんは優勝を飾りました。今後2人は8月23日から開催される第39回全日本公式空手道選手権大会に出場します。坂入さん、中島さん、教育長の写真が載っています。第34回全日本テコンドー選手権大会で準優勝、 ITF テコンドー白虎塾に所属する下行き小学校6年生の中久喜瑠衣さんが3月22日に開催された第34回全日本テコンドー選手権大会に出場し、組手の部小学5年生以下45キログラム以下級で準優勝した報告のため関教育長を表敬訪問しました。中久喜さんは大会を振り返り、最初は緊張したけどだんだん自信を持てて準優勝できたと と述べました。中久喜さん、指導者、教育長の写真が載っています。問い合わせ、スポーツ振興課、スポーツ振興係、総合体育館内、電話0296-48-2469。以上、スポーツコーナーでした。担当は為貝三郎でした。